それでは初めに検討させていただきます。あとにまた幸いなお話があることと思っております。で、予報機ですね。浜田が出るといつも予報機を読んでると、このそれで予報機の今日は6章です。6章の14節と26節のある言葉に注目したいと思います。旧約聖書ヨブ記6章781ページになります。実際は782ページになるんですが、まず最初に14節と26節を読みして6章の始めのところに戻っていきたいと思います。じゃあ14節を読みいたします。よろしいでしょうか。絶望している者にこそ友は忠実であるべきだ。さもないと全能者への畏敬を失わせることに。26節下の段、言葉数が議論になると思うのか、絶望した者の言うことを風に過ぎないと思うのか。絶望という言葉が使われてある。で、14節は他の翻訳では絶望している者を落胆している者という翻訳がありますが、26節はどの訳も絶望したものという言葉になっております。絶望という言葉は聖書にあまりふさわしくないようにも思われなくもありませんが、ヨブ記に3回出てきて、旧約全体では少ない6回ぐらいなんですけど、ヨブ記に結構出てるということになります。そしてそれを口にしたのがヨブが口にしていると、ここで2回出ておりますね。で、ヨブ記という人物が、ヨブという人物がいて、大変な苦しみ、災難に遭う。財産をなくして、子供も全部事故で失い、なおかつ自分の身の上にも重い病気になってしまう。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのかと思っているという、ね、この予備記の最初からこう読んでみますと、そういう話になっております。そうすると、慰めに来たはずの友達3人いるわけですけど、で4章と5章を見てみますと、その最初のエリファズという人が言ってるんですが、原因を説明するんです。予備がこんなひどい目にあったのはこういう理由だよと。それは罪だ、自分が犯した罪の結果なんだと、これが世の中では正しい教えなんだよと。私ヨブ記は何度も読んでるんですが、改めてここを読みまして、お見舞いに来た人がもう死にたいと言っている友達にお前の罪のせいだよなんて言うのはどうかなと、よくそんなこと言えるなと思いましたが、深いところでは悔い改めたらきっと良くなるから、罪を認めて悔い改めようと言ってるんです。ヨブのために言ってるというふうに取ることもできます。でもヨブは納得しないんですね。それで4章5章でエリファズという人が話をした後、6章を見ていただきますと、ヨブは答えた。私の苦悩を計りにかけ、私を滅ぼそうとする者を全て天秤に乗せるなら、今やそれは海辺の砂よりも重いだろう。私は言葉を失うことだ。全能者の矢に射抜かれ、私の霊はその毒を吸う。神は私に対して脅迫の陣を敷かれた。これは何を言ってるのかなと思いますが、非常に衝撃的なのは、全能者の矢、 サッと刺さって毒が塗ってあったと。これはその結果災難が次々と自分の身に及んだと、こういう言い方をしてるんですね。で、まあ、そして今日注目したいのは、これずっといろんな言葉を書いてあるわけですが、友達が言ってくれたことに対して納得しないということです。私は私の気持ちで全然理解してくれてないと言ってるんですね。よかれと思って私たちもその人に言うんだけど、全然当てが外れてるってことはしばしばあるんですね。で、彼は自分のことを14節で絶望しているもの、もう希望がないんですよと。私はそういうものに本来友達というのは忠実であるべきではないか、その気持ちを分かってくれるべきではないか。三昧と全能者への畏敬を失わせることになる、信仰というものがなくなってしまうことになりかねないんだよと、こういうふうに言ってるんですね。27歳の男性が10年後に司法試験を受けて弁護士になるという一つの大きな目標をもとに勉強していた時に、ちょっと検査で病院に行ったら進行性の胃がんだということが分かって、まあ青天の霹靂といいますかね、もう余命いくばくですよと、まあ、はっきり言うんですね、言われてしまったと。で、彼は何のために私はここまで頑張ってきたのか分からなくなってしまって、自殺しようと。それで、危険なのでカウンセラーのある方のところに、来る。カウンセラーが書いてたものを私は読んだんですが、で、彼は言うんですね、自分は今まで、運がいい人間だと思ってたけど、がんになるという最悪のくじを引いてしまったようなものだ、何のために生きているのか、もう目標もなくなってしまった、このまま死んでしまうんだらどうにも意味がないじゃないか、生きている意味がないじゃないかということ、それをカウンセラーの人に話をする、ね、で、こういう例というか病気の場合とか、あるいはいじめに、学生ですといじめにあってもどうしようもないとか、いろいろ絶望する原因というのは様々あるかと思います。でも私は絶望したことあるかなと思ったりしますが、そういう時本当に何が必要なんだろうか、絶望すると自分が分からなくなるんですね。そして神様と自分との関係も分からなくなる。調子がいい時は私たちは神様はご愛だって言うんですけど、本当に何もかも悪くなりますと信じられなくなってしまうと、まあ、それがここでヨブが言っているところです。それをヨブを励ますつもりなのかもしれないけれど、あなたも罪だよっていうのがいいかどうかっていう問題がここに一つ出てきております。ヨブはそういうふうに返答してきた、返答したというところを今日は前回に続いてお話しさせていただきたいと思っております。で、先ほどの27歳の青年は結局、亡くなるんですが、カウンセラーが貧乏くじを、一番最悪のくじを引いたというけど引かなかった方が良かったですかって聞いたら、いやそうでもないかなとこう言い出して、話を聞いてくれてとてもありがたい。で、私の人生はもう詰んだ、将棋で言うと詰んでると、もう王様が逃げられない状態だと、早くこんなになっちゃったんだと言うと、カウンセラーがみんなそうですよと、ただ時間が長いか遅いかだけの違いじゃないですかと言ったら、あ、なるほどと、こういうふうに言いまして、だんだんその絶望が希望に変わってくると、そして最終的には 自分をここまで育ててくれた父や母のことを、昔のアルバムを見ながら、ああ自分は絶望してたけど、確かに親より先に死ななくちゃいけないのは悔しいけど、でもここまで愛されてきたんだということが分かったということで、希望を持って亡くなったという話。これは信仰とは直接つながらない、新聞に出てた話なんです。いろいろそういうことがあると思うんですけど、キルケゴールという人が死に至る病、死に至る病は絶望だと言ってる、難しい本なんですが、で絶望の対極にある、反対側にあるのは何かと書いてあるんですが、私は希望かなと思ったら、罪の許しだと書いてあるんですね。で、ヨブを友人たちはどう見たかというと、なんていうんですかね、先ほど言ったように、絶望するというのは信仰者としてふさわしくないぞと言ってるんですね。それともう一つは、ちょっと忍耐が足らないとこういうふうに言ってるんです。まあそんなこともあって、でも結局彼は最終的には今日の6章と7章のところで彼の発言が出てきますが、友達に対応するとき、絶望した者の言葉をただそのまま聞いてくれるということが大事なんだということがここで言っております。そして友達は私を裏切ったんだということがずっと書いてありまして、その後7章のところでは神様の方にも祈りの言葉になっていくということになります。で、ヨブという人の病状はどんなのかというのは、7章の4節と5節にこう自分でこう言っているんですね。ヨブ記の7章の4節と5節、横たわればいつ起き上がれるのかと思い、夜の長さに海、苛立って夜明けを待つ。肉はウジ虫とかさぶたに覆われ、皮膚は割れ、身が出ている。大病の初期、あるいは中期はこういう状況になる。体がいつも熱っぽくて、膿が出てきて、痛みと、そして痒いという、全身をかきむしったと書いてありますですね。まあ、こういう状況の中で、神様に向かって、もう私は長くないでしょうと、こういう帰る前に、彼が一番得たいことは、7章の一番最後、罪の許しということを言っております。なぜ私の罪を許さず、罪悪を取り除いてくださらないのですか。今や私は横たわって塵に帰る。あなたが探し求めても私はもういないでしょう。このあなたというのは神様に向かっている、ね。まあ、目の前には友人がいるんですけど、もう友人を超えてその上にいる神様に語りかけて、自分は完全な人間だとは口では言ったけど思ってはいない、でもその罪を許していただかなければ立ち上がれないという、絶望した人が結局求めるものはそこなんだなということを思います。話があちこちになるかもしれませんが、8月15日、昨日は日本の75年戦後ね、戦争が終わって75年だということで、少し前の時に実際の報道があった。太平洋戦争でガダルカナル島の激闘というのを見ました。でアメリカと日本軍が激突するんですが、そこでもう日本が敗北したのが、まあ、その後全体に敗北へと向かうきっかけになったというんですが、今までずっとつい最近まで 伏せられていたのは、戦死した人の7、8割が鉄砲の弾に当たって死んだんじゃなくて餓死したんだという。それは戦場へ、南の方に日本から食料や武器を送り込む船がアメリカによって狙われて届かない。アメリカの方はどんどんどんどんそれが来るので大丈夫。これほど絶望的なことはないですね。決まりから出られない。敵はいる。食料は来ない。ジャングルの中だ。マラリアにもなる。そんなことがあって、それをずっと隠してた。でも最近になって、食料が届かない。そういう死亡なんだという事実がね、つけられ、戦争というものは本当に悲惨なんだなということを思いました。この絶望したもの、そうもし自分が、私も戦後生まれなので、そんなところも体験もなければ、今多分そういうことはないと思いますが、もしそうなった時どこに希望を見出せるだろうかなと。私の父は50代で亡くなりましたが、戦争に行って中国へ行った話をよく私らにしました。ひどいこともあったんだろうというふうに思いますが、ちょいちょいと話されていたのを思い出します。こういった問題の中に呼ぶ気は一つの解決を与えてくれるのではないかというふうに思い、イエス様は幸いな人のことを中で、心の貧しい人が幸いと、天国はその人のもの、そしてその次に悲しんでいる人は幸いと、主が慰めてくださるからですということがあるんですね。絶望している人、悲しんでいる人、主のもとに行くとき、そこに本当の慰めと希望がある。そして罪の許し、モーセが先週も今日もおっしゃいましたが、永遠の命という約束をいただいて、地上ではいつかそういう時は来るんでしょうけど、そんなところの中でこの聖句を読ませていただきました。で、それに対して今日さらに続けて8章のところを簡単に見させていただきます。こうすると、こう答えると、今度は2番目のビルダドという人が答えます。で、彼はもっと露骨な言い方をしてヨブを責めます。2節から読んでみますね。いつまでそんなことを言っているのか。あなたの口の言葉は激しい風のようだ。神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が正義を曲げられるだろうか。あなたの子らが神に対して過ちを犯したからこそ、彼らをその罪の手に委ねられたのだ。あなたが神を探し求め、全能者に憐れみを請うなら、またあなたが潔白な正しい人であるなら、神は必ずあなたを顧み、あなたの権利を認めて、あなたの家を元通りにしてくださる。この四節の言葉は残酷な言葉ですね。ヨブは子供を失っているわけですね。それは罪を犯したからだと。よくこんなこと言えるなと思います。でも言ったというふうになっております。大学時代に病気から目が見えなくなり失明してしまった。で、岩橋武雄という人が、もう一昔の人なんですけど、大阪でライトハウスというのを創立した人なんですが、で、彼は だんだん目が見えなくなってきて、医者からもう無理だ、医学的には治せないと言われて、家族も本人も絶望してしまって、いつ死のうかと考えていたと。そうすると知人のある人が、そこでは天理教と書いてあるんですけど、布教師を、女性の布教師を訪ねてきた。そして慰めの言葉を最初に言うんですね。目が見えなくなって不自由ですね、大変ですねと言いながら、実はあなたの目がそうなったのは先祖を粗末にしたからですと、こういうふうに言うんです。どう、そういうつもりはなかったんでしょうけど、ご先祖様を大事にしなかった、その結果あなたの目がそうなってるんです、こういう因果応報の教えを説いたと。で、岩橋さんはそれを聞いて即座に、私の父や母がたとえ私が罪人であっても、子供にそんなことを願うような先祖はいない、そんな先祖はこちらからお断りだと言って、子供や孫にそんなことが移ることを願う親やおじいさんおばさんいないんだ、そんなことを説く教えは受け入れられないと言って、その女布教師は怒って書いた、書いてあるんですね。で、彼はそれから天地の聖書を取り寄せて、当時高かったと思いますが、福音書を取り寄せてずっとマタイから読み始めて、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ヨハネの9章のところへ来て、彼と同じ目が見えない、しかし彼よりも生まれた時から目が見えない人に対してイエス様が言った言葉を読んだ時、彼は電気が走るような感動を受けたというんですね。そしてそこで止まったと。誰かの罪のせいじゃない、自分の先祖親やではないということ、神の技が現れたのだ。で、すぐは分からないんですね、神の技が現れてどういうことかなと。しかしそこから彼はイエス・キリストを求めるようになり、本当の光というものは、私は盲目だけど光に出会ってる、彼は日本に初めてヘレン・ケラーを紹介した人が、後にですね、三重苦と言われる、見えず、聞けず、喋れない暗黒の中にいたヘレン・ケラーを日本に紹介したのは、本当に絶望している人に、もう自分はダメだと思っている人に勇気を与えてもらいたいので、ぜひ日本に来てくれと彼が招いた。で、彼は自分がそういうところを通っているから、そしてイエス・キリスト、世の光であり魂の命の光であるお方ですから、ヨブ記は旧約聖書ですけど、本当に絶望している者に希望を与えてくれるお方が誰かをまだはっきりは言ってないんですけど、で、友達は先ほど言った天理教の布教師のようなことを言うんですね。まあ、私たちもそういう考え方があるんですが、本当にそういう中で私たちもといいますか、私たちはどんな時もこのお方がいる、このお方のもとに呼び集められ礼拝し、そのお方の名を呼ぶことができる、こんな幸いはないんだなというふうに思っております。東京に私来まして、3回目の夏で、最初の年はえらい暑いなと思いました。茅ヶ崎にいたもんですからね、朝夕涼しかったんですね。東京はきついなと思っておりました。で、今年3回目は同じようにも思うんですが、もっときついような気がしますね。皆さんいかがですか。なんかね、 殺人的な暑さなんて言っておりますが、本当にその大げさじゃないような気がします。だんだん生きにくくなってきてる。しかもコロナがある。マスクしなくちゃいけない。マスクすると暑いというね、本当に大変な時代になってきてるなと、世の中全体がね。そんな中で私たちはイエス様が言ってくれた言葉を最後に言います。それは主がこう祈りなさいと言った言葉ですね。主の皆が崇められるようにということと、御国が来ますようにと、本当に地上に誰もが敵対しないで、戦争しないで、動物と人間も本当に殺し合わないで、調和を保ち、本当に素晴らしい自然環境の中にいる御国を主よ、一日も早く来たらしてくださいと祈りながら、世の光であり希望であるお方をいつも見ていたいものだなというふうに思ってあります。今日はそんなことをお話しさせていただきました。
ヤコブへの手紙、新約聖書、ヤコブの手紙、新約聖書の421ページ、新約聖書421ページ、ヤコブの手紙の1章の2節から8節まで、上の段をお読みします。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てをしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺り動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。ここに一番先書いてあるのは、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会ったときはこの上ない喜びと思いなさい、ね、試練に出会ったらこの上ない喜びと思いなさい。それで実際に信仰が試されることで忍耐が生じる。3節ね、あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。我々試練というと あんまり受けたくないなと、こういうことがあると思います。で、実際にこれ私はこう、信仰のことを言ってるんだろうと思いますが、次のところで、これ口語訳の聖書5節以下ですけど、あなた方のうち知恵に不足しているものがある、その人は咎めもせずに惜しみなく、すべての人に与える神に願い求めるがよい、そうすれば与えられるであろう、ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波にいている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は双心のものであって、その全ての行動に安定がない。実際に我々毎日生活をしていて、その神様に真剣に何か求めているだろうかということなんですね。実際我々求めることはいろいろあります。ここで言っている あなた方のうち知恵に不足しているものがあるとありますけれども、 忍耐をし、実際に完全に申し分なく何一つ欠けたところのない人になるんだと神様はそうおっしゃった。我々実際に欠けだらけだと思います、で欠けだらけであって、それでいろんなことを求めると思います。その真剣さが問われるわけですけども、実際求めるのはどんなことがあるでしょうか。まあ、この世の中のことで言うならば、例えば実際的な能力というのがありますよね。例えば仕事をしている人であれば自分の技術力が高まりたいとか、あるいは政治家であれば国を統治する能力を高めてほしい、あるいは自分のその財産、これを増やす能力を高めてほしい、あるいは計画を立て、それを実行する能力を高めてほしいとか、あるいは知識そのものを増やしてほしいとか、そういう具体的な実際的な願いがあると思います。あとは、この世の中の知恵、この世の中生きていく上での知恵をもっと高めてほしい、うまく生きれるように、こういうような要求もあるかと思います。これは実際人間の経験とか、あるいは考えから出るものであって、この延長線上では実際に神様そのものを思考をもっと深めてくださいということとは直接結びつかないと思いますけど、それからあとは我々にとって大事なことですけど、神様をもっと深く知る能力を、強い信仰を与えてほしい、こういう希望があると思います。あるいは聖書にありますけども、キリスト様が私たちのうちに住んでほしい、そして私たちをうちから導き励まし、そういうふうになっていただきたい、こういう希望もあだろうと思います。その時にありますけれども、実際に、それを称してここで知恵に不足しているものと言ってるね、いろんなことを我々求めること、それがあれば真剣に求めれば、神様は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える、こういうふうに言っておられるわけです。咎めは咎めない、惜しまない、全ての人に、年齢も関係ない、信仰が深い浅いも関係ない、全ての人に与える。だから願い求めればよい、そうすれば与える。しかし条件があります。疑わないで信仰を持って願える。疑う人はどうなのか、この表現だと風の吹くままに揺れ動く海の波にいて、そういう人は主から何かいただけるように思っていけない。そんな人間は双心のものだ。神様だけに真剣に求めていないか、自分の能力でもって何かやってやろう、こういうような思いがまだあるんではないかと。そういうのは双心のものだ。でそういうものは完全に神様の中に向かって求めていない人っていうのは日々の生活に安定がないところって言っておられるんですね。で実際神様は真剣に私に求めなさいと言って、聖書の何箇所があります。これマタイによる福音書の7章7節にあります。後で見てください。ここには求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、マタイの7章7節です。門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。神様がそう言っている。これは実際イエス様がおっしゃったことですけども、イエス様そのものは神様ですから。それから黙示録の3章20節にあります。黙示録3章20節、関さんが最近黙示録に非常に好きなところを言っておられますが、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰が私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。神様は門のドアの外に立って叩いている、開けなさいと言っている。誰が私の声を聞いてもし戸を開けるならば、私はその人と交わり共に食事をし、その人も私と一緒に食事をするだろう。私を求めなさいと言っておられるわけです。実際我々生活において本当に真剣にどれだけ神様に求めるだろうか。今我々、不幸にして かなり自由が束縛された状態にあります。コロナのせいですよね、非常に楽しい他のいろんな人たちとの交わり、このチャンスが奪われています。でその中で、我々結局自分に集中するということが起こっていると思います。で、私自身のことを考えますと、どんなことを求めているか、非常にその俗的なことで言うならば、私は家内からのあなたも仕事を辞めているうちにずっといるんだから家事の半分をやると迫られて少しずつしてますけども、嫌なのはね、もう平気でやれるようになったのはありますけど、嫌なのはトイレの掃除、週1回か2回やると言われてね、トイレ掃除、まあ、風呂掃除はあんまり大したことないんだけど、あとはですね、雑巾がこれはしんどいよね。テニスで運動するのもいいけども、雑巾がけの方が運動になるし、ためになるとこ言われるね。この前、もしかしたら初めてかな、やりました。大変疲れます。あれは主婦だけにやらせておいたらいかんなと、正直そう思いました。だけども、自ら進んで喜んで週1回か、あれや、1ヶ月何回かやるふうにはまだなっておりません。どうぞそういうことを喜んでするようにしてください。これは私も偉いのでこれは俗的なことでありますけども、それからあとは苦しんでいる人が周りにはいます。我々その人たちに対する支援というのは限度はありますけれども、まずそのどうぞ神様、その苦しんでいる人たちを慰めてあげてくださいと毎日一生懸命祈ることはできます。毎日祈ることをしていません。だけどそれを祈るようにさせてほしい、これも願いです。それから実際に我々のできること、年取ってきてるから限りはありますけども、またすごい金持ちというわけではありませんからですけども、例えば一部献金をする、寄付をするというのもそうでしょう。家内は犬とか猫とかそういう動物を非常に人間よりも愛しているようなことがあってですね、そういうそのかわいそうな、まあ、野良犬っていう野良猫かな、それの保護をやってる人たちいるわけでね、もっと若ければすごい仕事をやりたいと言ってますけども、まあ、そういうところへわずかですけれども寄付をするなんていうことも我々のやれることです。だけどそれよりももっと一番私が願っていることは信仰を鍛えてほしいということです。信仰を鍛えてほしい、具体的にどうしたらいいか、私自身が思ったのは、聖書を何回も全巻通読することができるようにしてください。これを一生懸命祈っています。先輩、例えばブランド系なんか自由に聖書の中で引いてその必要な見事がパッと出るようになってこられた、ぜひそうなりたいとこういうふうに希望しています。そのためには聖書全巻を何回も通読をする必要がある。結局神様は聖書の御言葉を通して我々に語ってこられるわけですから、我々が御言葉を知らなければ神様が語ってこられることに耳を傾けることができない。そのためには聖書全体を何回も通読する必要がある。なかなかしかし通読ってのはできません。これには私が教えられたのはやっぱり工夫があるね、やり方がある。聖書そのまま読んでてもなかなか突っかかったり難しかったり、あるいはどっかで引っかかっていろんなことを考えさせられるということがあります。黙想をするというのは大事ですけど、聖書ある箇所について深く考える、思い巡らす、黙想する、それはそれで大事なんですけど、全巻を通読する、これが非常に大事だ。それも死ぬまでの間に何十回、何百回は無理かもしれないけども、やれるようにというのが私の今非常に大きな一番の希望です。その時に大事なことは、今日の箇所から教えられたのは、どれだけあなたは真剣なのかと。神様は私に願い求めればそれを満たしてあげるよと言ってくださっている。その時に信じて疑わないで、私に願い求めなさいと言っておられるんですね。とがめもせず惜しみなく全ての人に与える、年齢も関係ない、年取った人にも与える。 重要なことは疑わないで信仰を持って信じて願いなさい。どれだけ我々は真剣に毎日祈っているか、祈り求めているか、それが問われています。自分にもちょっと頼ってやれるんじゃないかななんて思っている人間はダメと。双の心のもの、そんな人間はその全ての行動に安定がないと神様は言ってくれ。我々実際にそのパウロのように、私はいつも思いますけども、我々前も何回もお話してますが、主を褒めたたえます、よく言いますよね。本当に心から主を褒めたたえているのかと、褒めたたえるのはどういうことなのかというと、実際は心を尽くし、思いを尽くし、あなたの言葉を尽くして主の素晴らしさを言い表しなさいということですね。主の素晴らしさを言い表しなさい、それが主を褒めたたえることだと思います。我々だけど主の素晴らしさ、これは頭で分かってるけど、本当にどこまでその素晴らしさを認識しているだろうか。ダビデは実際にイスラエルの全軍の王になった時に、契約の箱をエルサレムに持ってきましたね。その時に箱の前でダビデは本当に心から主を褒めたたえ喜んで力の限り踊ったと書いてある、サムエル記。それを見てミカという彼女の奥さんが軽蔑をしたという箇所があるわけですけども、ダビデは本当に主を心から喜んだ、主の素晴らしさを感じたから踊り上がったわけですね。パウロにおいても、私はイエス様を知ることの素晴らしさに比べれば他のものはもうクソと思っている、私は全てを失ったけれども、私は神様を信じる者とし、され神様に従う者とされたことで、本当に自分は感謝し喜んでるんだと、もう命すらいらないぐらいです。しかしそれで自分は完全と思っていない、だから自分の体を打ち叩いて、私は神様のご意向に沿って生きるように努めるんだというふうに聖書に書いてある。実際に私が思うんですけど、本当に我々聖書をよく読んで、頭の中ではなくて本当に心から神様はなんと素晴らしいお方であろうかということを我々は分かるものにさせていただきたい。そうすれば我々自身の生き方が明らかに変わっていくだろうと思います。周りの人も我々を見て違いを感じるんじゃないでしょうかね。今現在周りの人が例えば私を見て、あんまりなんか我々と変わらないなと思っていると思います。それでは神様に申し訳ない。私自身の生き方を通して主の素晴らしさというのをまだ知らない人たちに伝えるように、そうなっていかないといけない。神様はそれを私たちに求めている。その唯一の方法というのは、私は聖書の御言葉そのものにある。それも結構こんな熱いのでですね、なかなか前巻を読むのは大変ですけど、工夫をし何回も読む、御言葉を通して神様が語ってくれることを聞くと。疑わないで信仰を持って願いを求めなさい。そうすれば与えてくださるんですね。とがめもせずに惜しみなく全ての人に与えると神様は言っておられる。それをそのまま信じて、あとは我々がいかに努力するか、やっぱり信仰によっても努力をするということが大事ということは先輩方からも教えられています。私自身こんなことに資格はないものですけれども、自分で率直に今神様から、こんなふうに教えられたこと、導かれたことを今日は話しさせていただきます。